コリント第一の7章になります。コリント第一の7章になります。開いてくださいね。よろしいですか。コリント第一の7章です。これマイクは入れてないのかな。入ってる？入ってますか。はい、コリントの手紙の第一ですね。私たち、この読み進めていってますけれども、まあ、今までパウロはこの自分が聞いてきた伝聞ですね、聞いてきた中で問題をですね知って、でそれをに取り組んでいましたね。この派閥の問題があり、そして今度は性的な逸脱、不信仰ですね、みだらな行いについてこの話していきました。そしてですね、7章からですね、今度はね、彼らとのね手紙のやり取りがあって、彼らの方がこうこうこうだってパウロにこの書いてきているものがあったんですよ。でそれをね、こう答えていくという形で7章以降は進んでいきます。ただテーマとしてはこの6章の続きで性に関することですね、つまり結婚ですね。前回は逸脱したものですけれども、今回は結婚の中における性ですね。だから今度逆に奨励されてい、くわけなんですけれども、まあ、結婚ですね、本当に人生の中で最も大きな決断で、大きな生活の調整が迫られるわけですよね。この結婚に限らず仕事であるとか、まあ、自分の身分っていうかそういうものであるとかですね、この、いろんな生活での大きな決断、また、変化ですね。でそれとですね、自分が持っているイエス様への信仰との兼ね合いがどうなっていくのかと、どうあるべきなのかというですね、まあ、とても身近な課題ですね。それをね、この7章で見ていくわけなんですね。この全て大きな決断の時にね、本当に多くのエネルギーを使うし、そしていろんなことをしていかなければいけないわけですね。準備もあるし、そしていろんな調整もあるし、まあ、その中で信仰の兼ね合いの中でね、思い煩いにさえなってしまう、心配して、このそればかりに囚われてってしまう、ということを、皆さん本当に身近だと思います。だけどもそれをね、バランスをどう取るべきなのかですね、ここから見ていくことができます。まあ、主に結婚についての話なんですけれども、結婚に限らない原則を見ていくことができます。では一節を見ましょう。さて男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですが、みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。ということですね。コリントの教会って本当にすごく不思議でした。遊女のところに通っていたっていうですね、まあちょっとびっくりするような話が6章に書いてました。遊女ですよ。売春婦ですよ。で、教会の中で、風俗に通っていた人がいたらどうでしょうか。ちょっとショッキングですね。けれども実際にあったんですね。でですね、今読みましたところはその極端ですね、逆ですね。男が女に触れないのは良いことだとも書いてきたんですよ。彼らが禁欲的な考えをしている、非常に混乱しています。一方では性欲を、なんか性欲に任せ放題って言ったらいいかな、やりたい放題ですが、もう一方は性の営みそのもの、セックスそのものを悪いというか良くないものとしていく考えですね。でですね、これ実は、まあ、詳しくこれから話していきます。ギリシャ人の考えにこの両極端があったんです。快楽を求める人たちと、まあ、禁欲を求める人たち、どちらも哲学としてあったんですね。 で、これがですね、この霊と肉は別々なのだという二元論って言ったらいいでしょうかね。だから、この前も話しましたが、こう精神的なこと、だから目に見えないこと、こう愛であるとか、平和とか正義とかですね、この目に見えないものというのが、この霊の交渉で、この肉体に関することはもともと悪だという考えなんですね。で、これがコリントにいる信仰を持った人たちにも悪影響を及ぼしていて、つまり神は霊に関わることだけであって肉体におけるものは関係がない、遠く離れているとですね、知識偏重になるし、そういうなんていうかな、精神論になってしまうし、でこういうふうになってしまっている傾向があった。でこれが行き過ぎると今度はキリストご自身が肉体を実は持っていなかったと、これ難しい言葉で仮現説、仮にバーチャルに現れたっていうね、仮現説っていうのが昔キリスト教の異端であって、それに真っ向から戦った手紙がヨハネによる第一の手紙なんです。だからその冒頭にじっくりと触ったもの、永遠の命についてと、このイエス様のことをじっくり触ったっていうふうに、肉体で触ることができたというふうに、こうあえて言っているわけなんですね。でこういうふうにですね、この霊と肉を分ける傾向が出てきて、 ともすると私たちもそうなってしまいます。例えば、このクリスチャンっぽくもう意図も簡単に、霊的に話すことができますですね。知識を持っていれば、このその人は何か優れているかのように見えるけども、実際に肉体で行っていることがはちゃめちゃっていうことはよくあるわけですよね。そしてこの具体的なことを私たちが話していこうとすると、つまり献金とかですね、礼拝で体を運んでくるとか、なんかこういうことをなんか強調するって、何かすごく宗教臭くないとかね、でこういうふうに、まあ、言っていく傾向が出てくるわけなんですよね。しかし肉体において物理的にやっていることも聖なる行為だというのが聖書的な見方です。つまり献金というのは神への聖なる行為なんです。仕事も主にあって働くならば、それは聖なる行為なんですですね。ね、なんかステンドグラスがある教会でこうやって祈っているのがとても清いことで、なんか工事現場で一生懸命このスコップでね、こうやってるのはもうこれは汚れているとか、汚れるまでいかなくてもなんか何ちゅう定休であるとかですね。いやいや、逆かしになりかもしれませんよ。この全然違うこと、高慢なことを考えててですね、このステンドグラスのところでね、こっちの方が汚れていて、こっちでもうイエス様が与えてくださった仕事なんだ、本当に一生懸命頑張ろうってやったら、もう聖なる行為ですよ。これ肉体でやってることは、この神様は、この肉体でやってることと霊の関係っていうのは、これ密接に結びついているんですね。でそうでない、この別々なんだと、こう肉体っていうのはもともと神とは関係ないんだっていう考えを持つとですね、2つの極端になっちゃうんですよ。1つはね、別にこれもう全てがこれ肉体でやってることは悪いことだから、結婚しててもその性的な、これセックスですよね、簡単にもうセックスはこれ、汚れてるとやって、結婚してるのにそういう関係持たないですね。こういう禁欲的な考え実際にあって、実際コリントにたちもそれやってた人がいるような感じがします。そして今度は逆ですね、どうせ男は女に触れないのが良いことだ、どうせですね、これは悪いものなんだから、これこれも信仰とは関係のないことだからといって、そういう性の吐け、性はもうどんどん吐け口を見つければいいんだと。でこういうふうに考えて遊女のところに行くのもそんなに罪を感じないわけですよ。だからこういう極端な人いたかもしれない、どっちもやった。 つまり、クリスチャンの女性と結婚して、そこではすごく知識をですね、いろいろと分かち合ってですね、本当に高尚なことを話して、霊的なことを話してるんですけど、どうしても性欲でも彼女を怪我したくないとかって思って、それで、その性の吐き口は、あれですね、風俗に行くみたいなね、遊女のところに行くっていう、そういうもう歪んでしまって、いることも、十分にあったと思います。これ本当に、ね、危険ですね。で例えば家の中でゴミだらけにしないでね、いるのは良くないってゴミ箱にちゃんと捨ててるんだけどさ、そして あとはこれゴミ収集車に頼めばいいみたいな考えで、ゴミ収集やってる人たちがいるわけでしょ、ね、でそれは聖書的にならば、私たちの神様ゴミ収集やってる人も本当に聖なる行いであってですね、もちろん家もきれいにしなきゃいけないけど、でそれを今例えたんですよ。例えてあれですよ、ここの家ではこの私 の, だあの女の人女の人とは肉体の関係を持たないけれども、こっち の, 自分はでも、欲求があるから、これはじゃ あ, 違うところで収めておこうと、吐け口をね捨ててこよう、吐き出していこうと、でこういう考えをですね、聖書はしてません。いいですか。今このコリントの人とかギリシャ人的な人はどういうふうに考えているかということをちょっと想像しながら説明したんですね。それと正反対です。なんて言ってますか。二節に、みだらな行いなんだっていうんです。これはみだらな行いなんです。この前学びました。私たちはの体はこの聖霊の宮であって、自分の体に対して罪を犯すことになるんだよというふうに学びました。これはみだらな行いで、みだらな行いを避けるために、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいということで、その家庭の中で夫婦でその性の営みをすることは良いことなんです。むしろそのために神が性欲を与えてくださったんです。食欲もそうでしょう。食欲禁じる、食物禁じたら、これ聖書ではね、悪霊の教えって言ってますよ。結婚を禁じたり食物を禁じたりするのは悪霊の教えで、終わりの時に出てくるって聖書に書いてあるんです。で食物も同じで、食欲ってありますよね。さっきもご飯食べました。やっぱ食欲があるから食べてるんですよね。この神様に感謝したいですよね。食欲なかったら大変ですよね。あれほど苦痛なことないよね。よく物を入れてさ、このどんどん入れていかなきゃいけないでしょ、ね、神様に味覚もくれてね。でこれも神様祝福しておられるんですよ。でもこれを行き過ぎるとですね、これがいわゆるむさぼりになっていくわけで、まあ、性欲も同じですね。夫婦の中で愛し合う中でですね、そしてその営みをすれば、これは本当に豊かに祝福されたものなわけなんですね。わかりました。これ説明してね、この違いがわかりました。さっきのギリシャ的な考えとこの聖書的な考えの違いですよね。そして、ソロモンがですね、遊女に通う男の愚かさを、たくさん話してます箴言の中で。そして息子にはこう教えてるんですね。5章の18節で、あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ、愛らしいメジカ、麗しいカモシカ、彼女の乳房がいつもあなたを潤すように、あなたはいつも彼女の愛に酔うがよいということで、その自分の奥さんで酔いしれるということを、むしろ勧められて祝福されているわけなんです。では3節です。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持っておらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持っておらず、それは妻のものです。ということで、実はこの夫婦における性の務めというのは、喜びであると同時に義務なんだってこう言ってるんですね。なぜかというと、男は女と一体になると聖書に書いてますね。一体になるんですね。でその賜物が子供なんですけれども、二人の間この DNA が入ってるじゃないですか、どっちの。 でも一体になるということは、この肉体においても一つになるっていう意味です。 で、ここでのすごいことは、自分の体は自分のものではないっていう、権利はないんだって言って、妻のものであって、また妻の体も、自分のものではなくて夫のものなんだって、こういうふうに言ってるんですね。で、前回は自分の体は自分のものであって、聖霊の宮なのだと買い取られたから、もう自分の体ではないんだってこう言ってるんです。だからこれが、私のものは私が権利があるっていう、ね、考えにもう正反対なんですよね。で、これがこの前話しました、私たち、この自分の体、自分のやってることって自分のものなんだから、何やったって構わないじゃないかってこう言うんですけども、神のものなんですね。そして結婚したならば相手のものでもあるんですですね、という、ことですね。で、互いに相手を拒んではいけません。ただし祈りに専念するために、合意の上でしばらく離れて再び一緒になるというのなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに生じて、サタンがあなたを誘惑しないようにするためですと。断食の考えにこれすごく似てるんですよ、この祈りっていうのは。断食っていうのも、このいろいろご飯を作ったりですね、いろんな毎日のこうやらなきゃいけないことから離れてですね、そして、霊的なこと、神様との交わりに費やしていくっていう一定の期間ですね。で、これは断食 の、大きな、こう目的なんですけども、それとすごく似たような話です。その性の営みっていうのが、ある意味でいろいろ時間とか労力を使うわけじゃないですか、その、いろいろと。で、それを、ちょっと避けといて、一定の期間祈りのためにね、専念するっていうのはいいことなんだけど、サタンが誘惑しないように一定の期間だけですよということなんですですね。夫婦の危機というものが出てきます。その男が性欲を満たせない、妻でないところで満たそうとする誘惑が出てくるので、そういう誘惑から守られるために、お互いにその何ていうのかな、本当にプロテクト、その守り合っていくっていうですね、いうことが必要なんですよと、こう言っているわけなんですね。で、6節、以上は譲歩として言っているのであって、命令ではありません。この今ね、権威を持って命令しているというよりも、自分の意見であるとして抑えながら話していってるんですね。で、後でこれは主が言われているものだからと言って命令として言っているところもあるんですが、多くが彼が意見として話していっているところなんです。これは私たちも必要ですね。自分が、この神から与えられているというのは、与えられているのはなんかこう、聖書ですね、聖書。聖書が言っていること、これらは絶対にそうなんだって言って断言して、この相手にもそう伝えていくわけですけれども、しかしね、そこの聖書には必ずしもこう書いていないような内容については、自分の意見なんだけどっていうふうに、こう前もってね、前置きして、この言ってからね、こうだって助言をしていく、っていうのはいいことですね。で、パウロは実は、独身の方がいいよって話するんですよ。これ自分の個人的な、ね、願いとしてですよ。私が願うのは7節、全ての人が私のように独身であることです。しかし一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるならそれが良いのです。しかし自制することができないなら結婚しなさい。欲情に燃えるより結婚する方が良いからですということで、彼が独身を進めています。で、彼自身が独身なんですけれども、おそらく以前は結婚していたと思います。で、なんでそう言えるかと言いますと、彼はサンヘドリンという、最高法院、ユダヤ人議会のメンバーであったと考えられるからです。このキリスト者を処刑することについて賛成の票を投じたと、使徒の26章の10節に書いてありまして、 で、それでですね、このサンヘドリンのメンバーになる条件の一つが、結婚している既婚者であるですね。結婚しているというのが条件です。なぜかというと、ユダヤ教では産めよ増えよという命令を真剣に受け止めていて、だから、このその命令を守っている人ということで、この奥さんがいるということが条件になっている。だから、彼が今独身だということは、つまりは離婚したということですね。だけど後で出てくるんです。信仰が理由で相手が出ていくのであれば、もうそのままにしておきなさいっていうふうな言葉を彼はアドバイスでしてるんですけども、まあそれに当たるんですね、このね、おそらくは。で、なんで独身を進めてるかっていうことを彼がこれから話していきます。差し迫っている危機っていうのがありました。また世の終わりが近いということも信じていました。で、主の御心を選び取り、主を喜ばすならば独身の方が専念しやすいというのがあります。パウロの場合は世界宣教を行っていて、それでものすごい過酷な状況を通る必要があり、広範囲にわたってこの働きをしていました。なので独身の方がこの、まあ、そういう働きに専念しやすいわけですね。で、まあ、世界の宣教の中でですね、本当に独身の人は用いられていきます。この大きな働きをしたパイオニア的な、開拓的なですね、こう人たちの中にこの独身の人って結構多いんですよね。まあ、もちろん夫婦であるとか、子供持ちの人たちだからこそ、子供がいるからこそ用いられる宣教っていうのもあるんですけれども、独身でなければできない種の働きっていうのもありますからですね。ただですね、ここで彼もよく言っているように、一人一人神から与えられた自分の賜物があるっていうんですね。まあ、これイエス様ご自身も言われたんですけども、そんなんだったら結婚できないじゃないかって言ったら、いや独身って言ってもね、これもともとそういう賜物もある人がいるんだよっていうふうに言ってですね、言われましたけれども、そうですね、独身の賜物がある人はそうしなさいということです。つまりこの本当に性欲があって、それで悩んでしまっているとかね、まあそしたらその人独身の賜物ないかな。結婚において祝福されます。で、これがこれからパウロも述べていくことで、そのみだらな行い、つまり結婚外のですね、その性的なことをしてはいけないというね、この神様からの言葉がありますのでですね、で次にですね、離婚について話していくんですよ。今独身のが望ましいって言いましたけれども、だったら離婚しようかなっていう話は全然ないんだよって話ですね。いいですか。10節、すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのなら再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻と離婚してはいけませんと。で、これね、命令として言っていて、弟子たちに語っておられました。覚えてますか。これは福音書に、ね、載ってますね。マルコの10章を読みます。6節、しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それは男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんということで、神が結び合わせたものを引き離すという行為なので、離婚というのは相当傷がつきます。マラク書には主は妻を憎んで離婚するなら暴虐がそのものの衣を覆うと言ってですね、この、その本当に大きな、この傷がつくと。でですね、イエス様が先ほど言われたこの引き離してはいけないっていうですね、話の直後に子供がやってくるんですよ。で、その子供が来るのを、ね、やめさせようと思ったら、イエス様は憤りを持って、いや、そんなことしてはいけないと、そのまま来させなさいとこう言ったんですね。一番離婚で傷つくのは誰ですか。子供なんですよね。子供です。で、それはもう一体になった、もうまさにその賜物そのものですね、子供が。 でそれをね引き離すわけですから、本人ももちろん傷つきますけれども、子供も傷つくわけなんですね。だから安易な離婚が禁じ、イエス様がその神様のデザインを考えて、そうしてはいけないと命じておられるわけですね。では夫婦の中で一方が信仰を持ち、相手がまだ信じていないっていうことは起こりますよね。でパウロはそれを自分の意見として次のように述べてきます。中立です。その他の人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚しなさいではなくて離婚してはいけません。また女の人に信者ではない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際は聖なるものです。これね、励まされてくださいですね。片方がクリスチャンではないですね。皆さんの中でも、いますよね。その自分が最初にクリスチャンになって、相手はまだクリスチャンではないということでね、それで、これ信者と不信者がこの交わってるわけですから、それで汚れてしまうのかって言ったらそうでは絶対ないと。そして子供も、聖なるものってはっきり言ってますね。つまり、その自分が信者であることによって神様によって立てられている結婚であり家庭なんだということを神様がそうしておられるわけなんです。これ励まされましょうね。何かやはり、もちろんどっちもクリスチャンであることを、本当にこれはこれから結婚する、人たちにはですね、もうこれは本当にもう絶対抑えなければいけないものとして私も、アドバイスします。アドバイスっていうかもう本当それですね。で後が大変ですから、そのクリスチャンじゃない人と結婚したら、いや私がその人に影響を与えて救うんだって言ってもですね、逆が多いですね。ほとんど逆ですね。自分が信仰から離れていっちゃいますですね。でそうではないと。だから、この多くの若い人でこのクリスチャンじゃない人と付き合っていくときは、ちょっと待てと、僕はクリスチャンとしか結婚しないんだと。だから求めてくれないかって考え、よく考えてくれないかって言って、それで求道して、求道っていうのはそのクリスチャンなのかどうか考え始めて、で信仰を持つ人って結構多いですね。かなり多いですね。そういうふうにやっていく必要があるわけなんですよね。で今でもそのすでに結婚していて、でそれで自分がクリスチャンになったという時は、その相手も自分がクリスチャンだということを分かりながらも、いやいいよってそれで言ってくれるのであれば、この結婚いいよって言ってくれるのであれば、本当それは神によって性別されているんだよと、だから離婚してはいけないんだと、いうことです。で次、しかし信者でない方のものが離れていくなら離れていかせなさい。そのような場合は信者である夫もあるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。妻よ、あなたが夫を救えるかどうかどうして分かりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかどうして分かりますか。はい、信者じゃない方が離れていくっていうことが起こりうるんですね。相当な葛藤ですから、結婚っていうのは価値観ですね。価値観の共有です。ですから価値観の中に信仰っていうのはもう本当に大きいですよね。それで葛藤があって、やっぱり離れますとかって言ったらそのままにしておきなさいと。どうしてかとくっついたらもう絶えず争いがあってですね、だったら平和のゆえにそうしなさいと言ってます。でそういう時にどうしても未練があって、当たり前ですよね。未練でありますよ。だって愛していたらね、特に。でいやこの人が救われてほしいと思って、私がいなかったら救われないじゃないかってね、言って、いやパウロは言ってるんです。なんでそんなこと分かるのって。救うのは神ですよね。自分によって神、その人は救われるかどうかは分からないじゃないのって。でこのように言って、その平和を得させようとしてそのように召されてるんだと。だから平和を得させるために召されてるんだから、いつも争いがあるっていう状態ではなくですね、去らせていくままにしなさいということです。でこれおそらくパウロ自身が通ったんだと思います、多分。でですね、 本当に正統派のユダヤ教徒の中でも、誰かがその中でキリストを信じたクリスチャンになったとしたらですね、その人も死んだものとみなして葬儀まであげるぐらいです。葬式まで生きてんですよ。でも死んだっていうことで葬式あげちゃうぐらいですからですね。結婚続けるの難しいですよね。で、私がスクローミニストリー、このアメリカのカルバリチャペルコスタメサの、この牧師になるための訓練ですね、牧会訓練校なんですが、でそこでですね、元モルモン教徒の兄弟がいました。モルモン教徒、元ですよ、今クリスチャンですよ。で彼はですね、名ばかりではなくバリバリのモルモン教徒でした。熱心な、宣教師にもなってたんです。で彼はその時シングルでした。私と一緒に、私たちその勉強していた時はですね、離婚したわけですよ。いやもう入れないよね、熱心なモルモン教の家庭の中でクリスチャンになっちゃったから、まあ、奥さん子供がいるんですけれども、もう別れたわけですよね。そして、シングルとして生きているんですが、まあ、そういうことは、あり得るわけですね。もちろん承知していたらその一緒にいていいんだけども、そうじゃない時は去らせていくままにしなさいと、こう言っています。でこのようにパウロがずっと言い、なんかいろんなケース、いろんな場合、事例をですね、出していってますが、その意見している背後にですね、一定の考えがあります。で、私たちがいろんな状況に置かれていても、それは神がお許しになっていることなので、その中で神に従っていきなさいということなんですね。だから結婚している者は離婚してはいけない、結婚してない人は、まあ性欲の問題があるから、問題というか性欲がある人がこのみだらの行いを避けるために結婚するんだけども、そうでなかったら独身のままは私は願っているとですね。でこの背後にいろんな状況の中に置かれていても、その中で神様に従っていきなさいという、次に出てくるのは召されたところに留まっていなさいという言葉なんですね。でクリスチャンになると、いやこれは望ましくないんじゃないかなと思って焦って、でその環境を変えたいと願うようになります。そうですよね。でもそういうなかなか許されない状況っていうのがある人たちにも、いやいやいいんだよって、そんなね心配しなくていいからねと、これから励ますんですね。17節、ただそれぞれ主からいただいた分に応じて、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきです。私は全ての教会にそのように命じています。召された時割礼を受けていたのなら、その後をなくそうとしてはいけません。また召された時割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです。重要なのは神の命令を守ることです。それぞれ自分が召された時の状態にとどまっていなさいと。私たちにはこれはちょっとわからない世界ですよね。割礼の有無あるなし、初代教会で大きな問題になっていたんですね。この2つの極端がありました。1つはユダヤ主義ですね、まあ、これは私たちも取り組んできましたし、これからガラテヤ書でね、このでも出てきますが、異邦人もですね割礼を受けて、そしてモーセのこの律法を守ってですね、初めて神の国を相続できる、救われるっていうことを言ったんですね。それを猛烈にパウロは反論しましたですね。でその反動があります。恵みの福音によって救われたのだから、今自分が割礼を受けているっていうのは信じる前の姿を見せるようで罰が悪いとかですね、で教会の中で自分はユダヤ人で割礼を受けててイエス様は信じてるんだけど、なんか9割の人は例えば異邦人だとかね、そうすると割礼を受けてない兄弟ばっかりがいて、自分だけが割礼を受けてるとか、ちょっとちょっとこうプレッシャーがかかるとかね、でそれでその割礼の後をこの割礼の後をなくすっていう、どうやってなくすのかちょっと分からないですけども、なくすという、で今度はもう一つはこの割礼を受けなければならないっていう、このプレッシャーですよね。この偽の教えですけれども、どっちも間違ってるんですよ。割礼の有無というのは取るに足りないことで、重要なのは神の命令を守る方だと。その自分の表向きのこの姿っていうのはそんな大きなことではないということで、重要なのは神様の命令を守ることなんだからと、でこのようにね、まあ、言っているわけなんですよですね。召された時の状態にとどまって、まあ、いなさいというね、こう そこに自由がありますよね。まあ、いろんなことがあると思いますね。例えばカルバリチャペルというのは実は若い人たちヒッピーがね、そのままでね、裸足で彼らは生活してたんだけど、まあ、裸足のまま絨毯歩いてって、この塀の教会の中歩いてってですね、そのまま T シャツのまま入ってって、でももともと教会っていうのはですね、まあ、私スーツ着ちゃってますけれども、あのカルバリチャペルの中で牧師でスーツ着てるのは あんまりいないんですね。普段着でやってます。ね、でそれ普段、でもね、もともと教会が今も多いですけども、スーツでこうスーツ結構おめかししてね、をやってくるわけですよね。でもここの教会スーツの人多いから、でも私なんかって言ってね、こう引け目感じるってことはあってはならないですね。神の命令を守ることが、挨拶すること、この愛し合うことですね、使い合っていくこと、そっちの方が大事なわけでしょ。とかですね、あとですね、まあ、この割礼っていうことで、まあ、こうちょっと皆さんね、まあ、あまりにもちょっとリアルすぎて、ちょっと言ってもいいかなと思っちゃうものがあるんですけれども、私カルバリチャペルでそのスクールミニストリー、さっきね言ったように言ってたんです。そこでね、奉仕をするんですよ。電話番、教会の事務所で電話番をするんですね。でそこで祈りの課題とか、あとはカウンセリングみたいなの来るんですよね、相談。それを受けなきゃいけない。で、それは他の牧師たちもですね、牧師のスタッフもやってるんですが、そのスクールミニストリーの校長でカール・ウェストランドっていうのが校長先生だと、僕の師匠ですね。で、彼がね、なんか電話口で聞いてると、トランスジェンダーの人なんですよ。トランスジェンダー分かります？だから、男なのに女になった人ですね。なんだっけ、性転換の手術も受けた人なんです。ね。で、亡くなっちゃってんですよ、もう。急所が。ね。で、クリスチャンになったんですよ。で、やっぱり私は男として生きるんだってね、心が変えられたんですね。で、相談したんです。逆手術する必要ありますかって相談しに来たんです。で、そこで、カールが、ちょっと僕も笑っちゃったんだけど、でも相手は真剣だから笑っちゃいけないんだけど、心言葉を使って、召された時の状態にとどまっていなさいって言葉を使って、あんまり心配するなと、ね、逆手術できない間も、ね、その男として生きたいっていうのはよくわかるけれども、ね、本当にもうれっきとしたクリスチャンで、ね、それがあってもなくても、もう神様はね、神の子供として祝福してるんだと、ね、神様の命令に守ることに集中していこうと。でもうそういう機会があったら、まあ、その逆手術してもいいのかもしれないけれども、まあ、そういう説明してました。まあ、結構でもリアルかな、その当時の割礼の話って、その自分の体を変えていく話ですから、そういうことで、もう本当に心配しなくていいんだよということですね。で次は、自分の、まあ地位というか、社会的な地位、あるいは経済的な地位ですね、奴隷について話します。あなたが奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。しかしもし自由の、身になれるなら、その機会を用いたらよいでしょう。主にあって召された奴隷は主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価を払って、買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、それぞれ召された時のままの状態で神の御前にいなさいということで、次にね、奴隷もね、ローマの中でのもう多くの人が奴隷だったんですけどもですね。で、奴隷であることを恥ずかしいと思っていたり、奴隷だっていうのはキリスト者の自由っていうのを十分に得てないのではないかと思い悩むことがあるかもしれませんが、いや、そんなことないよと。そこで主にあって自由なんだよって。でも、もし機会があったら自由に、その機会を用いたらいいでしょうと、自由になった方がいいでしょうと、こう言うんですよね。こう望ましくないように自分が感じる状況にいたとしても、それを変えるということは、神は、いや、そこまでしなくていいよっておっしゃいます。 神の国って社会変革を起こしたり革命を起こすことによってもたらされるのではなくて、なぜかと言ったら私たちの主イエス様ご自身が神の身分であられるのに人となってしもべの姿を取られることによって人々を変えていったんです。同じように私たちも内側から変えられて神の命令を守って一新されていく中で、それで結果としてこの社会が変わっていくっていうことは十分あるわけですね。例えば昔は何ですか、本当に疫病にかかった人っていうのはですね、もう呪われたといって捨てられてったっていうか逃げられてったっていうか、もうおば捨て山のようになってったんですよ。けれどもローマ時代のクリスチャンたちはそのローマに疫病が流行って人がどんどん死んでるのに、むしろそういうたちを看病してったんですね。看病してって、自分もねかかっていくリスクがめちゃめちゃあるじゃないですか。けれども大丈夫です、私は復活の希望があるからってね、でそれでねやってた。でみんなが逃げてた後にようやく収まって戻ってきたら、そこで残ってる貧しい人たちとかがみんなクリスチャンになってるんですよ。そりゃそうでしょ、自分見捨てたけど彼ら見捨てないんですよ、イエス様を見たんですよ。そうやってどんどんどんどんその、この死にそうになってる人とかそういう人たちをかくまっていくっていうか、ホスピスっていうのができていってですね、もともと巡礼者っていう巡礼者がいるところだったんですけども、でそれでホスピスがホスピタルになったんですよ。つまり病院ですよ。病院はキリスト教からローマ時代のねクリスチャンたちからね、この原型ですよ。だからこうやって、このキリストによって変えられた人たちが復活の希望を持ってですね、本当は近づかないような意味嫌われているような人たちに近づいていって、でそれでそのキリストの愛を示して、だってイエス様って雷病に触られたじゃないですか。そういうふうに、あそうですよ、日本の雷病のね、雷病ってあれですね、今ハンセン氏病か、ハンセン氏病のその施設ってもう多くがもうクリスチャンによるものですから、日本でですよ、うん、だからそういうふうに後で変えられていくんですよ。だけどそこで無理やり変える必要はないよっていうことなんですね。でちなみに奴隷制度そのものもですね、いち早く奴隷制度をやめたのがイギリスなんですが、そこで一役買ったのがウィリアム・ウィルバーフォースという人です。でウィリアム・ウィルバーフォースというのは国会議員で、けれどももう熱烈なイエス様が大好きなクリスチャンでね、その彼の牧師は誰か知ってますか？ジョン・ニュートン、さっき歌った驚くべき恵みの、驚くばかりの恵みの、アメージングレースの作詞作曲もやったのかな、少なくとも作詞者だよね。奴隷商人だったんです彼は。でそれから救われて、その悔いてですね、でこれはでも結果的にやっぱり変えられてはいくんですが、でもその、まず内側からですね、イエス様がその不正がいっぱいある、罪がいっぱいある人のしもべになってくださったのですね。でじゃあもし奴隷制度がいいか悪いかって言われたら、みんな知ってますよ、悪いものだって。当時の人でも、でパウロももし自由の身になれるならその機会を用いたら良いでしょうって言ってます。ローマ社会でも自由になれる道っていうのはある程度あったので、これ可能性としてはあったんですね。自由になることは越したことがないわけなんです。で人の奴隷とはなってはいけないとこう言ってるんですね。本来はキリストにある自由を得てるのですから、なんて言うんですかね、自由なんですよ。奴隷もキリストにあって自由だし、そして自由人もキリストのしもべですから、ある意味で奴隷、キリストの奴隷なんですよ。だからそこで神の前ではみんな平等なんです。なんだけど、その奴隷制度の中で自分が奴隷の身であって、主人からこき使われてイエス様を信じているっていうことさえもですね、なかなかできなくなるような、こう過酷な心が蝕まれていくようなですね、そういうような状況になったら出た方がいいとですね。だからそういう機会があったら自由になった方がいい。だからそういう機会があったら自由になる、こっちが大事ですね。無理やりそれを変える必要ない、気にする必要ない、心配する必要はないよということを言っています。ということで、今度またね結婚の話に戻ってきますが、25節です。未婚の人たちについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみにより主、信頼を得ている者として意見を述べます。 差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのが良いと私は思います。あなたが妻と結ばれているなら解こうとしてはいけません。妻と結ばれていないなら妻を得ようとしてはいけません。しかしたとえあなたが結婚しても罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ただ結婚する人たちは身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような身に遭わせたくないのですと。未婚をして未婚のいたしとありますね。この8節ではさっきね見たところで、結婚していない人とやもめに言いますと、そうしているならばそれが良いのですとですね。で、自制することではなく結婚しなさい、浴場に燃えるより結婚する方が良いからですと。でこっちね、もっとね適齢期はね、はるかに超えてすでに成人している人で結婚をすべきかどうかっていうことを言っているんですが、こっちはねもっとね若い人ですね。いわゆる結婚の適齢期に、まあ、そろそろ近づいているかなみたいな。で当時は幼いから頃からの言い名付けだったんですね。親が決めてみたいな。で、そういう時でこのかなり前から相手が決まっていて、その間にいる人、その、間に、このどうしようかな、本当に結婚すべきなのかなって悩んでるような状況だったらば、そのままの状態でいる方がいいと。だからもうそのまあなんか無期延期じゃないけどさ無限的な延期じゃないけど、その結婚しないままでいた方がいいというのが彼の助言です。で、理由がですね、このいくつか彼挙げるんですけども、一つ目が身に苦難を招くでしょうって言ってるんですね。差し迫っている危機があるって言うんですよ。でこれがですね、一体何を表しているかっていうのも、私も、これ本当にあの 悩むっていうか、これ一体どういうことなのかなって。あの他のところではね、結婚のことすごい祝福してるっていうか、もう結婚について愛し合いなさいとかいろいろあるのに、ここのコリントのところはね、本当に独身の方がいいっていうことをこう前面に出してるんですね。でこれね、差し迫った危機っていうのが一体何なのかなっていうことで、まあ、仲介書で見ていくとですね、この出てくるのがね、この同じパウロがコリントの手紙を書いていて、似たような時期に飢饉が幾度となく起こってるんですね。でその飢饉の時に、この危機的な時に結婚してしまうと、まあ、相手も自分もいろんな意味で苦しみを通ってしまうという老婆心みたいな心配だったのかもしれません。まあ、こういうあの特殊な例というかですね、あの私たちもありますよね。本当に結婚しようと思っている2人がね、まあ、本当に大きな特殊な例があって、うん、あのまあ、辞めてしまうということもあるし、でも実際に結婚するって、まあ、あの映画ね、あの今回紹介してる、なんだっけ、あの君といた108日ですね、これあの映画は実はがんになっちゃうんですね、その相手が若いのに。いけるでも結婚しちゃってね、で108日にしか生きられなかったって。でこの相手は言いますよ、その本人は。やめてって、私と別れてって当然言うでしょう、ね、自分は生きるのは少ないんだから、悲しみしか持たらされない、苦難を招くしかないと。だから、まあ、今のこれがんの話をしましたけども、いろんな状況があるかもしれないけども、そういうふうになってほしくないということをここでパウロは言ってるんですね。で29節です。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさい。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからですと。で今さっき話したこの、危機的な状況、差し迫っている危機とはをことを思うがあるんだけど、それはこの全体の、世の終わりですね、まあ、その、まあ、印っていうか、その、そうですね、注意喚起ですね、神様のというふうに彼は見なしていたんだと思います。でそういう時が短くなっていると、終わりの日なんだと。これ午前礼拝の、ね、メッセージ聞いてください。あのこの豪からいらした方はね、で本当にね、この今まで普通にやっていたことがどんどんね、こうその関わるとですね、ものすごい重い煩いになっていくような、もうこう振り回されるような時代になってます今で、まあ、例えば引きな例として、ね、このコロナだって、コロナでなんていうかな、 距離取らなきゃいけないなんて昔考えてました？今もみんなほらもうちょっと慣れてきてるからね、ちょっと距離取ってるけどさ、やだよね。ね、マスクだってさ、なあ自由にしてりゃいいじゃんなのにさ、でしてない人見るとマスクしないとかさ、コロナかかってるかもしれないこの人とかね、もう殺伐としちゃって、でそのコロナあのこのマスクのことでワクチンのことでどれほどね、もう意見が分かれて人間関係も良くなくなっちゃったりとかさ、イエス様から目を離してしまうものがこのうじゃらけであるね、この思い煩わせるものがね。でこれ普通の結婚のこともそうなってくるだろうし、で他のこともそうなってるから、だから本当に気をつけてですね、結婚していいんだけれども、お金持っていいんだけれども、あとは泣くこの喜怒哀楽っていうのも当然あるんだけれども、それに関わりすぎないようにする、つまり永遠を見ようよと、過ぎ去っていった後に残っているその常しえに残るものの方を見た上で今を生きていこう。だから言い方を変えると、軽く軽い付き合いって言ったらいいんだけど、軽く関わっていこうよということなんですね。だからこれすごいアドバイスなんです、パウロの。別に結婚に限らずですね、自分がもういつも話していることが あることだけって言ったら関わりすぎてますよですね。もう何言ったってこの話してるって言ったらね、関わりすぎてます。いや例えばね、今流行ってるこのワクチン、何でもワクチンの話に持っていったら、その人は関わりすぎてます。そうでしょ、そうそう、確かに言ってくれてありがとうございますね、何についてもイエス様すごいよねっていうのがクリスチャンなんですよ。イエス様に関わりすぎましょうこれでチェックできます。だからそれを言い方を変えて、妻のあるものは、だから妻のことでわわわわいつもロロロロロロってね、もう妻がいない、ちょっとね置いといて、奥さんのこといいからもう置いといてね、もうイエス様のこと考えようよっていう話ですよ。だからって妻奥さんのことないがしろにしてるって意味じゃないですよ。いやだけどね、私がこうやってこう頑張んなければこうグルグルとかね、どんどん髪振り乱してねなんて言ったら、もうやめようよって、やめようよって、もういないものって言って、とりあえずちょっとほっとしようよっていうことです。でお金のことでもさ、お金が足りません、おこ取れてお金が足りて、いつもお金、もうイエス様の話じゃのにお金よくない、もうね、もうないものとして考えようよ、もうないのこれお金はって、いやそう分かりやすく言うとそういう話です。これだけ読むとさ、なんか別居離婚しろってみたいに感じるじゃない。別居離婚、分かる？別居離婚じゃない、間違った、同居離婚で間違った、同居離婚ね、妻のいないもののようにやばいじゃんそれ、一言も話さないでさね、結婚してる意味ないっていうように聞こえるけど、そうじゃないよって思い煩いの話をしてます。で、次ですね、ほらほら、次ね、32節、あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし、結婚した男はどうすれば妻に喜ばれると世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして主のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことにも心を配ります。私がこういうのはあなた方の自身の益のためです。あなた方が束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためですということでね、3つ目 の, あの理由が、結婚によって主に奉仕することから気がそれていってしまうという、ことですね。でこれね、すっごい実際的な話をパウロはしてます。でそれもあって結婚をするっていう覚悟は必要です。まあ、結婚カウンセリングの、一番大きなものの一つは男と女の違いです。まあ、違う生物だと思った方がいいです。皆さん、女性の人は男は違う生物だと宇宙人ぐらい考えた方がいいですね。で男も同じです。女の人はもう全然違う世界に生きてるんだというぐらいに考えた方がいいですね。神様がそういうふうにお作りになったんですね。アダムとエバがお作られた時からお作りになって、で例えばですね、男だったら朝起きて、でこれからじゃあ主の働きに行こうとする時にですね、まあ30分あったらいけると。髪の毛だって僕だってもう本当にもう口も使わなくていいぐらいですね、 パッパッパーってね、全部簡単にできますわ、ね、で女の人だったらもうそれが命をかけてやらなきゃいけない大事な、まあ、化粧する人だったら化粧ですね、いろんなことがあるわけでしょ。ショッピングに行ったってね、もうそこら辺でなんかもうこう面白い動画があってさ、この待ってる旦那さんたちとかなんだかってそこずっと待ってさ1時間2時間さ、で何やるにも、あとほらトイレの行くか頻繁頻度ね、で特にさ公衆トイレだとさ女の人が列作ってんだよ、それはほら時間かかっちゃうからさ男なんて簡単じゃん。だから男と女の違いがあって、で奥さんを喜ばせなかったら結構成り立たないからね。だから包丁合わせるためにこうやっていくわけじゃないですか。でこの奥さんの奥さんの方ですよ、奥さん夫がいなかったらね本当に飯作んなくて楽なわけね、もうホッとするじゃんね。だから例えばクリスチャンの女の人で本当にもうイエス様の働きのわーとかっていうのは、夫のために飯作るためにもうやんなきゃいけないし、もう洗濯物は出てくるし、もうなんかこの辺に靴下落ちてるわ、もう全部やってって、でまた後片付けしてさ、それでもう一日が過ぎちゃってもうはーってなるでしょ。これが結婚するとなるわけですよ、あるわけですよ。なのでこう実際的な若いね男女に対してこれパウロは本当に主に働くっていうことであればね、しなくて、個人的にはそうだなと、私は思い煩わないってことがすごい大事なんだということなんですね。で次に、ですねこの36節ですが、ある人が自分の婚約者に対して品位を欠いた振る舞いをしていると思ったら、またその婚約者が婚期を過ぎようとしていて結婚すべきだと思うなら望んでいる通りにしなさい。罪を犯すわけではありません。二人は結婚しなさい。さっきのね未婚の人とちょっと若干違った、もっと差し迫ったような状況ですね。婚期そのもの来てるですね。でローマの社会だとこの ユダヤ人と違って、ユダヤ人はもちろん結婚してから初めて性生活始まるわけですよ。だけどローマの社会だとそのちゃんと結婚制度っていうのは保守的なもの、こう伝統的なものがあるんだけれども、その前にも性はもういいよ、他の女のところに行ったって何の問題もないわけですね。なのでその社会に生きてると、まあ、男の人がねこのね婚約者に対して品位を欠いて振る舞いをしてるっていうのは、だから誘惑が来て他の女の人となんかちょっとこう付き合い始めちゃったりとか、なんかそういうところに行きたくなっちゃったりとか、友情のところにいろいろあるわけだ。でそういうふうに感じたらまた婚期を過ぎようとしていて結婚すべきだから、婚期がもう来てるよね。でも例えば分かんないけど、その時何歳ぐらいで結婚したか、例えばもう30ぐらいになってね、もうもうそういえば婚約式そういえば10年前にやったよな、なんでまだ結婚してないんだろうなとかね分かんないけど、そういうふうに思うんだったら望む通りにしなさいと、結婚しなさいと、罪を犯すわけじゃないからそれ悩む必要ないよと。で、しかし37節、心の内に固く決心し、強いられてではなく自分の思いを制して婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意するなら、それは立派な振る舞いですということで、相手にもなんかその気あんまりなくて無理に結婚しなくてもいいかもしれないなとかだったら、そしてもう本当に強く心で思って、じゃあ私はこのままでやってきますとですね、いうことで、それも立派な振る舞いだということで、38節、ですから婚約者と結婚する人は良いことをしており、結婚しない人はもっと良いことをしているのですということで、結婚をするということで、みだらな行いを避けることができて、それも良いことだし、結婚しない人はさっき言ったように衆を喜ばせることに専念できるからもっと良いことをしているんだということですね。39節です、妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかし夫が死んだら自分が願う人と結婚する自由があります。ただし主にある結婚に限ります。さっきね8節ですでにやもめについて言ってて、これやもめについての話なんですね。で今度は、今まで未婚の人初婚について のアドバイスをしてたんだけど、今度は再婚についてのアドバイス、これしてする自由あるよって、夫を死んでしまってこれやもめになったら神の立法にもね再婚する自由はあります。神するのでは全然ないです。で主にある結婚ですね、しかし主にある結婚でもちろんそうですよ。だから信者との結婚であって、また導かれた中での結婚ですよと。で次に40節、しかしそのままにしていられるならその方がもっと幸いです。 これは私の意見ですが、私も神の御霊をいただいていると思いますということで、やはりそのままの方がいいよっていうのはパウロのスタンスで、意見だと私の少なくとも、ね、でも御霊をいただいているつまり神の憐れみとか御霊って言って、これもしかしたらこれが私の意見というのは神からのものかもしれないよということで、言い終えています。どうでしょうですね、まあ、結婚という具体的なことについてパウロがいろんな、このこういうこうだと思うということを言ってくれたんですが、私たちも同じようにですね、一つの原則というものを見てて、でそれでですね、あのこう状況についてじゃあどう判断すればよいのかっていうのが分かったかと思います。で皆さん本当にこう励まし合う、あとは助言し合うという関係の中にいるんですよね。それで、まあ、私も助言をしますけれども、この思い煩わないっていうのはすごい大事になってきますよね。でパウロはそのままでいいというのは そこが根底にありますね。主に仕えること、主を喜ばせることで、これが私たちの全てなんです。例えばこれ全然違う話題をね話す、例えばですよ、これ話しますと、結構ね、他の違う教会に行ってた時に、このいろいろとこう束縛されて悩んで、教会を移りたいと思ってるけれども、でも人間関係があるから移れないってね、まあ、結構こう相談を受けることがあります。でその時にですね、私ね、もうはっきり言うんですよ。イエス様を本当に礼拝できてますかって、自由に。教会の移るとかなんだかっていう時の一番大きな、てか唯一のって言ってもいいかもしれない、理由はですね、イエス様をイエス様として見ていく信仰生活をその教会を通して送れているか、それ礼拝を楽しめているか、人間関係なんか関係ないんですよ。そうね、関係ないです。でこういうふうにアドバイスします。で変化、大きな変化があるわけじゃないですか、そうやって。でね、思い煩うことたくさんあるわけですよ。その考えたい、だからこの人がどう思うかとか、ここから離れたらどうなっちゃうのかとか、で結婚についてだったら、この未信者の人が離れ、ね、未信者の伴侶がね離れていくとか、何だかというのどうなるのか、ああなるのかとか、ロレロレとかいろいろあるわけじゃないですか。けれども、なるべく思い煩わないように、引っ張っていかれないように、この世のありさまは過ぎ去っていくんだからですね、時は縮まってるよですね、こう一途な、もっぱらただという言葉がいいかもしれません。召された時の状態にとどまってなさいというのも同じですね、うん、お祈りしましょうか。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に、具体的なアドバイスを見ることができて感謝します。本当に聖書は、こう抽象的なものではなくて具体的です。本当にあなたは生活の中で私たちが通っている一つ一つのことに、この御霊によるこの助言を与えてくださる方であることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこのあなたに喜ばせる生活を送ることができるように、この1週間も助けてください、お願いいたします。そして何か今悩んでいることがあったりとか、課題に思って祈っていることがあったらば、今日の今のあなたがのパロを通してのアドバイスが自分のアドバイスとなってきますように、知恵、知識を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは祈っていきましょう。